Namandavatsu 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 namandavatsu. 合唱をお願いします。奇妙無量寿如来南無不可思議光、限りない命の如来に奇妙し、思い計ることのできない光の如来に消えし奉る塔、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏。皆様おはようございます。ようこそ今日の、日本語講座のご参加でございます。もうお盆シーズンがもう始まったんですね。私は先週と今週を合わせて3回お盆法要 の、 お取り次ぎのご縁をいただきまして、シャンフランシスコ仏教会とマリン仏教会と昨日フローリン仏教会に行ってまいりました。本当にいろいろなところのお盆の法要も参加でき、マリンとフロリンは踊りも参加できることがあって、本当に楽しいことですね。これはおそらく私が初めて南カリフォルニア以外のお盆踊りに参加することになって、というのは、初心に帰ったということで、それぞれの、地方によって、その踊り方がだいぶ違いますね。このお盆踊り打ったというのはありますね。これは、多分どこに行っても、お盆踊り打ったと、炭鉱節が踊られますね。でも、炭鉱節だけが動きも統一してるんですね。あとは、ロサンゼルス周辺とこの辺のお盆踊り歌は若干違いますね、動きが。で、南カリフォルニアですと、みんながこういう、ロサンゼルス別院に、5月、4月、5月あたりに集まって、今年はこの踊りをしますと、みんなで話し合って決めて、そして一回練習して、踊り方と踊る歌はもう全部みんなで決めて、だからどこに行っても踊られますね。私、オクスナードという割と北の方でしたけど、ロサンゼルスもそうですけど、オレンジ軍仏教会行ったり、サンディエゴまで行っても、大体同じような踊り方をして、一緒に参加できることができて、といっても、私が踊るのがそんなに得意なものじゃないですね。私がこのお盆踊りを今から練習しますと両親に言ったらびっくりしました。初めては、あなた踊れるんですかと、いや踊ったことなんか見たことないと言われて、踊られないでしょうと言って、というのは父はオクスナードに住んでた時はお寺の近く横にいてたけど、父は本当に踊れるかどうかを確認しに見に行きました。で、踊りの時はこれが本当に踊るんですか出て、そして僕の踊る姿は写真キャメラだって写真を撮る、本当に踊ってるんですと持って帰って、ほら踊ってたよと言いました。というのは、最初の時はご親切に指導をたくさんいただきました。この踊りについて、先生がやっぱり手伝いがいると、一人 の、 方が、若いメンバーなんですけど、ずっと僕の横についてたんですよ。最初はやっぱりこっちの先生ですとちょっとある程度マスターしないとダメということで、いろいろ親切に教えてもらったことで、で去年は、今年は5年目ですね、お盆踊りをするんで、去年は4年目で、初めて、先生踊りがお上手になりましたねと 言われて、というのはその前の年と前の年と、まあもちろんその一番最初の年はそうでもなかった、そうでもなかったでしょう。まあというのはまあ写真の、なんていう証拠がインターネットにいくらでも載ってますね。大体踊りがあって、その、まあ次の年にそのホームページに写真を載せるんですね、このお盆踊りで。もちろんその、まあ、僕はこの格好で踊るんですから、ああじゃあ先生もいるという写真をホームページに申し訳ないよことに載せてるんですけど、みんながこういう綺麗にこうあれして、僕はこんな感じ全然この動きがこの歌に出ないようなもので、まあ、踊ってたんですね。でも私がこういう参加したら、あこれは本当に仏教がこうアメリカの土地になんか生きてるなと思ってたということは、このお盆踊りは私一回先生あんな下手な踊りはいかんとかと言われたことないですね。みんなもう親切にみんな踊りましょう。でこういう、まあ、私が上手だとかあの人下手だとかそういう、まあ、他のことで、まあ、踊りがとか普通の踊り日本舞踊とかもたまに行ったり見ることは確かに上手な人とかそういうのは見えるんですけど、お盆踊りは、まあ、基本的に、まあ、そんなに複雑な動きじゃなくてみんなができるような踊りで、結構、まあ、奥さんと行った時は85歳のおばあちゃんがその踊りの先生でした。で結構年をとってもまだできるような激しくないような踊り、まあでも私がそう一緒に踊ったら負けますね、おばあさんに。私はこんな、まあ、30代の、まあ、若いまあ、はずなんだけど、やっぱりこういう、まあ、日頃に動いてる人たちは違うなと思ってて、踊りが素晴らしいことだと思いました。まあ、このお盆踊りというのは、なぜ踊るんですかとか、という、ことはになるんですけど、これは実は、一つの経典、今度の、8月に、ちょっと、こういう、ダーマガザリングでちょっと話したいと思うんですけど、まあ、ここでもせっかくお盆踊りは今から明日から始まりますので、なぜ私たちが踊るんですかとかと、ちょっとこの場を借りてお話したいと思います。このお盆踊りというのはこの仏説裏盆行というお経様からいただくんですけど、それはとっても面白いお話があります。この仏説裏盆行というのは釈迦様という、まあ、悟りを開いたインドに暮らしてた仏様なんですけど、とその仏弟子の目犍連尊者という、まあ、目連とも言われるんですけど、この目犍連尊者は釈迦様のまあ、10代弟子はいるんですけど、その中に、まあ、さらに2人の偉大なお弟子がいたんですね。1人はシャリホツ。阿弥陀経はいつもシャリホツに35回ぐらいはシャリホツの名前が出るんですね。シャーリホー、シャーリホー。で、それは、まあ、釈迦様の、まあ、なんか右の手にいるお弟子様で、で、まあ、左の手にいるのは、まあ、目連尊者、目犍連尊者。で、目連尊者という仏弟子は、悟りを開いて、その神通力、素晴らしい能力を持てた仏弟子。まあみんな持つんですけど、悟りを開く者は、みんなその神通力という素晴らしい能力を持ってるんですけど、目犍連尊者は特にそういう神通力が優れたそうです。で、一つの神通力、一つの素晴らしい能力は、視力が普通の人より違って、その六度、まあ、輪廻転生の六度は言うんですけど、というのはこの命終わってもどうなったかを見える、そういう視力があったんですね。だからこの世界だけじゃなくて、その六つの世界、まあ、地獄、餓鬼、畜生、人間、阿修羅、天の世界を全部、見えるという、そういう因果の動きが全部見える仏弟子でしたけど、目連尊者がある日、瞑想に入って、ありがたいお母さんのご恩を深く感じて、 お母さんのご恩を感じながら、お母さんどう待ってるかと思って、この六道全部探してお母さんを見つけたということで、でどこに見つけたかと言いますと、餓鬼道に落ちてしまった。餓鬼道というのは非常に大変な世界ですね。この喉が、餓鬼が喉が小さくてお腹が大きいというふうによく絵に出るんですけど、というのは意欲がたくさんある。で、なんかそういう欲しいものがこう取れない。そして、だいたい絵に描くと口から火が出てる形になるんですけど、というのは食べ物か水が口に入ったらすぐに火になって口を火傷するという非常に大変なところなんですけど、まあどっちかというと、なんか欲望が多いものが、意欲が多いものがこういうガキ道に落ちるとかと言うんですけど、そういうまあ意欲の結果でこうガキ道に落ちるんですけど、でも木蓮尊者がこうお母さんがこう苦しんでる姿を見たらどうしようと思って、すぐに釈迦様のところに行って尋ねます。どうすればいいですか、世尊、お母さんがこんな大変なところに落ちて、どうすれば私がお母さんを救うことができますか。で、釈迦さんが、まあ、知恵が深いですね、釈迦様は。実はお母さんに直接、この世界にはいないんですから、直接に何もできないという事実を分かりながら、釈迦さんがお母さんのために何かしようと思ってたら、周りの人に優しく助け合うことが、それが一番お母さんに対してに感じているご恩を表す行為ですよと、釈尊が木蓮尊者に教えます。で、木蓮尊者が周りを見たらお坊さんばかりでしょ、そのお坊さんですから、じゃあお坊さんたちに、こういうちょうど7月の15日に、まあ旧暦なんですけど、7月の15日に梅雨が終わるんですね。インドの昔の梅雨が終わって、梅雨の間にみんなずっと修行してるんです。で、梅雨がちょうど7月の半ばに梅雨が終わって、で、その場でみんな、なんか衣物ボロボロになって、食べ物も全部食べてしまって、そしてまあ食器もある程度壊れたりするから、新しい食器とか食べ物とか衣をお僧侶の、お坊さんの仲間にお布施します。で、それを終わったらまた瞑想に入るんです。で、どうしてもお母さんが気になって探すんですね。で、お母さんを探したら見つけた。でも木蓮尊者という仏弟子は非常に願書尊厳な方で、あまり笑ったりすることはない、非常に真面目な方です。まあ皆さんも多分真面目な方は知り合いのうちにあるんですね。心がとても優しいけど、あまり笑ったりとか言葉とか表現で表さないんですけど、本当に心がいい人は多分皆さんの知り合いの中にいると思うんですけど、木蓮尊者はそういう方ですね。どっちかというとあんまり笑わない無口な方だったそうですけど、お母さんを探したら見つけたというのは、餓鬼道から解放されてて、それを見たら喜んで踊り出すということ、なんか有薬歓喜という言い方があるんですけど、こう周りの目を全然気にせずに踊り出しますね、木蓮尊者。で、こう踊り出した姿、みんなびっくりしますね。で、この木蓮尊者が釈迦様の御教えが人を苦しみから解放される力を気づいたら、こう踊り出すというのは、私たちのお盆踊りの踊りの由来ですね。だから私たちが踊るのは、私がかっこいいとか、こういう綺麗な浴衣を着てみんなにお前におしゃれしたいとかものではなくて、こういう仏法の喜び、そして先歩者、木蓮尊者のが、お母さんに思って踊るんですけど、私たちもその、亡くなった先鋒者を持ってお盆 は行うんですけど、その踊りもそうですね。というのは、釈迦様の御教えが苦しみから解放するものですね。この教え。で、私たちも、先方者も、そういう、どこにいてるかとか、それは一切、心配することがなくて、必ず阿弥陀如来のお浄土に往生してるから、それを喜んで踊る、ということですね。まあ、普段は、お盆は、8月。日本は大体7月か8月なんですけど、まあ、多くの場合は8月の13から15の間に、お盆の、日本のお盆があるんですね。非常に日本の交通機関が混んだり、道も混んだりする時期なんですけど、それはみんな家に帰るということですね。で、昔のお盆はこういう東京に働いてる長男とかだけじゃなくて、このご先祖様も家に帰るということですね。で、例えば家の前に焚き火を用意して、こう焼いて先祖様を招く。そして提灯を張って、ここは家ですよと場所が分かるように張って、そしてお盆が終わったらまた火を焚いて、どうぞ出てくださいというような、ちょっときついことなんですけど、じゃあどうぞもう帰ってくださいというのは、通常では人が亡くなってもこういう六道にも割ってることですね。六道にも割ってどこにいるかわからないんですけど、とりあえずお盆の時に家に帰ってくる3日間ぐらいは、でまたどこかにも割っていく、ガキ堂に入ったり、また人間のところに行ったりとか、アシュラのところに行ったりとか、そう、回ったりするんですけど、浄土真宗の教えは、まあ、この同じような概念があるんですけど、この、まあ、人が何回も何回も回っていくんですけど、浄土真宗のお念仏の教えをいただくものは、こういう回ったりすることがもう、ここで終わりということですね。お念仏を切って、喜んだ時点で、もう回ってこない。ということですね。ですから、こういう、奇妙無量寿如来、素晴らしい、命の限りない仏様に帰依します、という心が埋めたら、それからもう回っていかない、ということで、安心できますね。自分が、この命を得たらどうなるか、この死が、ちょっと怖くなくなる。まあ死にたいというわけでもないけど、そういう命が終えても、それで、それはこの命が終えたということで、またお浄土に、往生するという安心感が生まれてきますね。このお念仏の死をいただくものはですね。ですから、その亡くなった先方者も同じように、心配することはないですね。どこに行ってるか、どこから帰ってくる、またどこかの大変なこと行くかもしれないとか、心配は一切なくて、もうお浄土に常にいるし、で、このたった3日間だけじゃなくて、常に私たちのところに働きかけるという教えなんですから、こういう3日間の間だけじゃなくて、1年中、感謝を持って一年中その導きをいただきながら、お念仏を喜んでもすということですね。まあ、踊りのは、年に、この時期だけをしますけど、こういう踊る喜びの心は続いてもよろしいということですね。まあ、これは、お盆踊りの、味わい。私が非常にありがたいことだと思います。明日からみんなで練習が始まりますので、私もできる限り練習も参加して、人形の踊りがなりますように、皆さんぜひ期待しないでください。この上手にはなれませんから見るだけで、このもんかというのは、一応こんな先生があんなにちょっと劣った踊りだったら誰でも参加できるようにというそれだけがいい点があるかもしれないと思います。どうぞ皆さんが今からお盆の時期は踊りたい人はぜひ一緒に踊って、そうなかなか踊りができない方でも心の中にその歓喜 歓喜へというんですけど、その喜びの踊るような喜びを保ちながらお盆をお迎えしたいと思います。合唱をお願いします。南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥